You're listening to Dear Superwoman, episode number 103. Hello, my team, brave travelers, queens, beautiful souls. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さんお元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さてですね、私来週の今頃はですね、もうエジプトにいるので、その旅行に行く前に少しまとめてこのポッドキャストのエピソードを録音しようっていう魂胆でですね、今日これを録音してるのは先週と同じ時間、同じ日のですね、3月19日の午後、夜ですね、夜なんですけども、3月19日の朝は曇りだったんですけど、午後になって晴れてきたんですよね。で、私、それで、ニューヨークもですね、なかなかやっぱり暖かくなってきたんですよ、さすがに。4月でも雪降ったりとかするんですけどね。なんですけど、で、私はなんかこの春になると、すごいイライラするんですよ。皆さん、春になるとイライラする人いませんか？私は、その、中医学は少し勉強したんで、なんとなく、まあ、皆さん、本気で、中医学をすごい勉強してる方の中によると、まだまだ私の知識は浅い方なんですけど、知ってることっていうと、その、春っていうのは五臓のうち、内臓の5個の内臓のうち、肝の働きがすごくこう、更新しちゃうんですよね。だからその肝がそう疲れちゃうんですよ。だからその肝が疲れちゃうと、そのイライラしたり怒りっぽくなったりとかして、で肝のこの調節がうまくいかなくて、その気の回り、気の巡りが良くなくなって、そのイライラしたりするっていう風に確かなったんですよね。中学習ってる人、間違ったら教えてくださいね。で、こういう時っていうのは、その、夏目とか、その体の熱をこう冷ますようなものを食べたりとか、酸っぱいものとか、その香りのいいものを食べるよ、シソとかなんかそういうハーブ系だと思うんですけど、そういうものを積極的に食べるようにってよく言ってたと思うんですけど、ちょっとまだ今日試してないのでわかんないですけど、ちょっとやってみようかなと思います。で、この香りのことについてですね、ちょっと無理やり持っていくんですけど、ちょっと香り付きのキャンドルとですね、香水について、皆さんに少し知っておいてほしいことがあるので、今日はこの話をしようかなと思っています。で、特にですね、その香り付きのキャンドルって皆さんお好きな方もいらっしゃると思うし、日本だと多分芳香剤とかも、アメリカと同様流行ってると思うんですけど、アメリカほど日本の芳香剤ってちょっと匂いがきつくないと思うんですけど、アメリカの芳香剤って本当に匂いがきついで、わーって思う人ってよくいるじゃない？私もそうなんですけど。で、それについて、でも日常的にこの私たちって香りとしていい気持ちになるものとして使ってると思うんですけど、実は意外とそうでもなかったっていうことをですね、今回のエピソードでお伝えしたいと思うので、ぜひぜひソロエピソードですが、聞いてください。ではでは、See you later! さてさて、香りについていきましょう。で、特に香り付きのキャンドルと香水についてですね。皆さん、その香り付きのキャンドルってお好きですか？で、日本では多分その、まあ、さっきも言ったみたいに芳香剤の方が人気かなとは思うんですけど、アメリカのこのリサーチ機関の NPD グループによるとですね、アメリカではその約 80% の家庭で香り付きのキャンドルっていうのを使用されてるんですね。これは多分日本で言うとそのアロマキャンドルとちょっと香り付きのキャンドルとちょっとどう違うのかわかんないですけど、アロマキャンドルって言ったら多分そのアロマ、なんて言うんだろう、エッセンシャルオイルを使ったものなのかもしれないけど、まあアロマキャンドルとしてまあ一般的に売ってますよね、香り付きキャンドルっていうよりも。で、まあこれからまあ香り付きのキャンドルとしましょう。そのアロマオイルを使ってる使ってない限らずに。で、香り付きのキャンドルっていうのは、その火がついていてもいなくても、その VOC ですね。日本語で言うと、有機性揮発化合物、ベンゼンとかトルエンとかホルムアルデヒドっていうようなので、この VOC が出てるんですね。で、その人体に影響があるレベルか、レベルでないかっていうのにも関わらず、これっていうのはその発がん性物質と物質で、発がん性と関連がある物質とされている物質なんですね。で、大体その香り付きキャンドルっていうのは、フタル酸エステルっていうものが入ってるので、そのフタル酸エステルっていうのは、内分泌攪乱物質でもあるし、他にもいろいろ有害であるっていうふうに言われてるんですね。フタレートっていうふうに英語では言うんですけど、皆さん聞いたことないですかね。で、このフタル酸エステルっていうのは、純有機性 揮発化合物。SVOC ですね。さっき言った VOC じゃなくて SVOC と言って。で、この純有機性揮発化合物なので、これっていうのはその家のダスト、ハウスダストなどとして、その家の中に蓄積されるんですね。で、さらにこの香り付きキャンドルっていうのは、多感方、なんかもうすごく難しくなっちゃうんだけど、多感方向属炭化水素、polycyclic aromatic hydrocarbons っていうんですね。これは PAH というふうに、PAHS として、こう皆さん、ね、言われてるんですけど、これはその、多環芳香属炭化水素を含んでいるので、これっていうのは、発がん性とかですね、突然変異を活性化させる物質であるっていうふうに言われてるんですね。で、あんまり言うと、その、もうすごい、なんかすごく細かくなっちゃうし、何言ってんだって思っちゃうかもしれない。なんかもう何言ってるのか分かんないってなると思うので、怖がる方もいらっしゃるかもしれないんで、あんまり詳しくは言わないと思うんですけど、言いたくないんですけど、その少なくとも香り付きのキャンドルっていうのには、この、これだけ、今まで言ったこの3つですね、その VOC、有機性揮発化合物と、フタル酸エステルですね、あと多環芳香属炭化水素っていうこの物質たちが含まれていて、こんだけその有害物質が入ってるのは、まあ少し分かりましたよね。で、もっと知っておいていただきたいのは、これ、で、多分ね、その、普通の香り付きキャンドルとかアロマオイルっていうのは、なんかじゃなくて、その、ソイワックスのキャンドルとか、ビーズワックスのキャンドルだったら大丈夫でしょうっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃるんですよね。で、あとなんかこのエッセンシャルオイルだとしても、で合成のね、香料だったとしても、最初に言ったこの VOC、有機性揮発化合物っていうので、室内の空気っていうのは、汚れるわけですね。だからその、ビーズワックスだったとしても、エッセンシャルオイルだったとしても、大豆のその、ソイワックスだったとしても、合成化香料だったとしても、室内の空気は、汚染されるって言うとなんかこう大げさですけど、室内の空気はこの、よくならないんですね。で、ね、エッセンシャルオイルっていうのは、ではなんかこう、いろんなものがあって、そのエッセンシャルオイルのこのセラピューティックな効果っていうのを証明した研究結果っていうのは、たくさんありますよね。で、実際に、その、ね、良くなったっていう人もいらっしゃると思うんですよ。で、たくさんあるんですよ。このセラピューティックな、その気分が良くなったりとか、その落ち着精神的に落ち着いたりとか、いろいろ効能効果っていうのはエッセンシャルオイルでは、効能効果っていうか、有用性があるとされてるっていうふうに言われてるし、その効果をこう証明した研究結果っていうのは本当にたくさんあるんですね。なんだけれども、同時に、このエッセンシャルオイルをディフューザーで長期的に吸引したときですね、私たちが。時っていうのは、その人体への影響っていうのを研究した結果っていうのは、今のところ、ないんですよ。で、だからって言って、そのエッセンシャルオイルが危険って言ってるわけじゃなくって、その研究結果が今のところないので、不明瞭なこともありますよっていうふうに言いたいんですね。もちろん、そのね、エッセンシャルオイルを毎日毎日、その1年も2年も使うかって言ったら、そういうことっていうのは多分ないと思うんですけど、ただその長期的にそのインヘイルってなんていうのは、その吸入したとき、エッセンシャルオイルをそのディフューザーで吸入したときにどうなるかっていう研究結果っていうのは、まあ、ないから、まだわかんないことはありますよね。で、もちろんですね、こういうですね、物質、そのエッセンシャルオイルは除いたとしても、その他のこの、今まで言ってた、多環芳香性炭化水素とかですね、有機性揮発、化合物とかっていうのは、これの有害物質としてされてて、その人体の影響っていうのは、もちろんまだまだ研究が必要な部分っていうのは多いんですよね。そういうこともあって、その医療関係者の人たちっていうのはやっぱ見逃しがちな問題ではあるんですよ。で、ね、関連性がない、だけどその関連性が、その、なんて言うんだろう、有害物質へのその人体の影響っていうのはまだ研究が必要だからといって、有害性が全くないかっていうのは、まだ分からないことがやっぱ多いんですよね。で、だからここら辺っていうのは、そう、だから、その、まあ、エッセンシャルオイルはいいかもしれない、エッセンシャルオイルのディフューザーで使う効能はあるので、もちろん大丈夫なところもあるんだけども、少なくともこの香り付きのキャン、 香り付きのキャンドルですね。これについては、皆さんちょっと多分分かったことが、分かったっていうか、有害な部分はありますよっていうのはもう分かってることなので、これは気をつけてほしいんですね。で、なんかその、もう一つ、その、今週のお題として、この、香水があるんですけども、香水っていうのはすごい結構問題なんですよ。なんでかっていうと、香水っていうのは、その中身がその配合量とか、どういうものが実際に入っていて、どれくらい入ってるかっていうの中身が分かっちゃったら、他の会社も真似するから、配合量っていうのはその企業秘密、何がどれくらい入ってるかっていうのは企業秘密なわけでしょ。だから、その、日本ではその薬事法として、全成分表示義務っていうのは日本の会社にはあるんですけども、個々のその配合量までとかっていうのは表示する義務はないんですよ。で、さらにそのキャリーオーバー成分って言って、その有効成分、その、例えば、化粧品とかでもね、医薬部外品とかでもそうなんですけど、その有効成分としてではなくって、有効成分として使われ、ではなく使われてる成分ですね、その製品自体のその防腐のためだとか、脱色防止のために使われる成分っていうのは、キャリーオーバー成分と言われていて、これは表示の義務はないんですよ。表示する、会社にはその表示をする必要は、ないんですよ、法律で。で、香料もそうで、香料っていうのはキャリーオーバー、オーバー成分に含まれるので、香料は香料として表示されてるだけなんですね。で、なので、その、だけど、その、香料として使われてる成分っていうのは、はっきり言って3000以上もあるんですって。で、だから、でも、表示されてないんですよ。で、その、アメリカの成分が日本に輸入されるときにどういうふうに規制されてるかどうかっていうのは、私にはちょっとよくわからないので、ここではわからないとしか言えないんですけども、少なくとも、アメリカの会社では、その、化粧品とかパーソナルケア製品の全成分を表示する義務っていうのはないんですね。だから、その、アメリカのブランドの香水とか化粧品とかっていうのは、なんか気をつけなきゃいけないんじゃないかって思うわけです。で、2021年の1月にですね、カリフォルニア州がその香料とか、その食品に入っているフレーバーですね、ありますよね。あれを本当の原材料は何なのかっていうのをですね、全部表示しろっていうのを会社に義務付ける法律を作ったんですよ。で、やっと。で、でもこれはっていうのは州レベルのお話なので、アメリカ全体では義務付けられてない法律なんですよね。残念ながら。で、だけどですね、この私の中で少なくともそのこのポッドキャストを聞いてらっしゃる方にはですね、肌につけるものとか、この製品のですね、成分すべて表示している会社とかですね、個人経営の人たちをやっぱ支持してほしいなと思うんですよね。で、このことをですね、やっぱりその、なんて言うんだろう、考えすぎとか、敏感すぎとかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういうふうに捉えないでですね、消費者の一人として、その、消費者同士の対話を増やしていてほしいんですよ。で、それは例えば、ソーシャルメディアでや、こういうことを聞いた後、私のこのポッドキャストで聞いたって宣伝してくれてもいいんですけど、こういうことを聞いたと。で、こういうことを聞いて、で、会社はどうなってるんだって、その香料の成分っていうのは一体何が入ってるんだっていうのをですね、私も知りたいとかいうのをそのソーシャルメディアで言ったりとかですね、その大きな会社っていうのはその法律で守られているわけでしょ？その成分のその香、特に香水ですよね。香水とかではその全部表示する、配合量とかも表示する必要はないわけですから、少なくとも日本の薬事法では。だけど、本当はその香料の中身っていうのは一体何なのかっていうのは私たちは知らないわけですから、実際にもしかしたら有害な成分がもしかしたらですよ、入ってる可能性っていうのはゼロではないわけでしょ。だから、その私たちっていうのはその消費者として、その会社にその、消費者でその会社にからおか、会社にお金を出して買う身なのですから、身なのだから、私たちっていうのはその要求する会社にその全、どういうものが一体入ってるのか全部説明してっていうふうに言う必要、要求することっていうのはできると思うんですよね。で、それっていうのは消費者のエンパワーメントにもつながってくると思うんですけど。だからですね、こういうですね、皆さんの会話っていうのはやっぱその企業とかです。企業の体制を変えていくきっかけにはなると思うんですよね。だからですね、こういうところでですね、人体にその影響がない っていうふうに言われているものとかでもですね、その香料を使ってないとかって言っててもですね、無香料、無着色とかですね、そう言っててもですね、実際には本当はなんかこういろいろ入ってたりとかするみたいなんですよね。やっぱ日本の会社の中にもあるみたいなんです。そのブランド名はこうはっきりとは言えないですけど。なのでですね、ぜひ皆さん、これを聞いたときに、一体どういうものが入ってるかっていうのをですね、気をつけながら、パーソナルケア製品を使ったりとかですね、人体に影響が有害なものっていうのを、化粧品とか、パーソナルケア製品ですね、そういうのは少なくとも、使わないっていうその選択はあると思うので、こういうことをご紹介したくて、今週は、お伝えしました。何かのインスピレーションになれば幸いです。ではでは、また、See you next week. Bye.